なんか勝ち方に種類があるらしくて、ご説明しようと。最後まで回る勝ち方と、敵を破壊して勝つ勝ち方みたいな、
破壊
いや、これね
役役キムナタイムチェ、
はい、2021年1月中旬ですか。
はい、緊急事態宣言が出されてしまい、はい、
追加も発表され、そこへ飛び込んできたサブカル界や衝撃ニュースがエヴァンゲリオンが、はい、延期です。
大悲報です。
辛い。これは
2回目の延期ですよね。
うん、いつとかね、決まってないしね。
そう、公開目処が立ってないという衝撃の
いやー、なんだこの世界線は。
本当に、なんだっけ、最初情報入ってきた時は、その最速上映が取りやめみたいなところだったんで、
あー、それだけが、
最初はそうだった。でだからまだ本ちゃんは、まあ、やるんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
その今のこういう状況になってしまったので、まあ、目処が立たずという、
うん、ね
えだから合計もう何ヶ月待ってんだっていう、
うん、そうだよね。
だってもう僕らひとしきりエヴァを見終わって、あーだこうだ言い合ってた世界線もあったわけでしょ今頃
ね、オリンピックも開催されてね
そうですよね
いやーなんかこうね、閉塞感すごいよねここまで来ると
すごいですね。
ね、
あと普通にこの、まあ、1月はその対策としてエヴァがあるっていう腹積もりでいたじゃないですか。
そうだね、一覧見てね、公開映画ね、う
ん、で、いざそのはしごを外されると見に行く映画あんまねえなっていう
まあまあね、まあちょっと考え直さないと思って、
まあそんな感じなんですけど、
はい
なんか映画館に行く足が遠のいてる気がしますね、今年に入ってから。
ああ。そうね、ちょっとね、雰囲気がね
そうですね、なんか年明けて2週間ぐらい経ちますけど、ちょっとなんかあんまり、じゃあその間何してたかっていうと、僕は龍が如くのゲーム実況をひたすら見るっ
ていうおうほう
そのために YouTube プレミアにも入るっていう。
おお、これもね、先月くらいに入って、
やっぱ CM ないのはかなりいいっすね。
ああ、それはね、バックグラウンド再生が一番かな。
ああ、確かに。
うん、まあラジオね、結局ラジオになっちゃうんだけど、
うん、結構いいのがその画面の電源落としてもちゃんと再生途切れないっていうのはね、
そうそう、うん、いいとこですよね。
いやごとく、僕は本当に初心者で、
うん、
今ってセブンまで出てるんですよね。
そうだ
ね。で、僕は龍がごとくゼロからちょっと入りました今回。
はあ、はあ、
シリーズ最高傑作という評判を。
ゼロの動画実況を見てたってこと。
そうですね。で、うん、ゼロを最初に見て、そこから時系列順にまあ見ていこうかなって感じで、うん、だからゼロの頃は桐生一馬がまだ二十歳ですよ。
そんな前。
いや、むちゃくちゃ前で、時代もバブル。
ああ、はいはいはい。
カムロ町の、その、地上げ屋合戦が背景にあるんですね。
うん、
あの、カムロ町の再開発の話と、まあ、そこに、こう、不動産屋会社と、ヤクザのその地上げ屋の話が入ってきて、ちょっと話展開していくみたいな感じで、
まあ脚本ね、結構、うん、まだ俺ワンツーとスリー、ワンツースリーはがっつりやって、
はい、
ワンツーは特に、ね、よくできてたね。
まあツーの終わりが好きだったかな。てかその時代時代を反映というか、その時のカムロ町が描かれてるよね、うん、ちゃんと調べてやってるよね。
そうですね、
うん、
あの僕ゼロ見た時に、まあ、すごいなと思ったのはちゃんと新宿が汚いんですよね。
ああなるほどね。
で今だとちょっとなんか小綺麗なイメージだけど、浄化される前だから。
そうそうそう、その黒、そのスピンオフ的な作品で黒ひょうって作品が存在してて、ワンツー PSP で出てんねんけど、
あー聞いたことある。
主人公はちょっと違うんだけど、もっと若いやつ、ヤンキーみたいな、はい、チンピラみたいなやつなんだけど、舞台が、まあ、それも川室町で、
はい、
一作目が多分その浄化作戦ドンピシャの話だった。なんかもろもろ風営法とかそういうの結構厳しくなった時で、まあそんなことがあったんだって黒ひょうでした。
そのちょっとさっき先輩がそんなちな話出たんで、ちょっと映画の話に引きつけると、結構その映画にリスペクトがあるっていうか、であの字幕の出し方とかも、あの仁義なき戦いっぽい、なんとか会なんとか組とかね、見てて、あむちゃくちゃそのヤクザ映画とか好きな人が作ってるんだなっていう感じで、あの龍がゼロのそのキャラクターも、まあ、まんま竹内力とか出てたりするんですよ。で結構その V シネのヤクザもので、うん、まあ、有名な俳優さんとかも使ってたりして、うん、なんかそこがすごい良かったですね。重厚な感じがして、みんな演技がすごい良くて、
ナンバリングが上がるとともにどんどん実際の俳優とか書きをしてて、だ近年の CG の、
あそうです、ね、
技術的進歩とともに俳優増えてってる、
うん、セブンとかだと中井貴一とかは出てるみたいですよね。だちょっと龍が如くのスタッフが作ってるあのキムタクのやつも評判いいですね。
ああれね、
ジャッジアイズか。
そうね、
今って変えるんですかね。ちょっと
なんかあれ今修正版が出てるのかな。
ああ、そうなんですね。
だからピエール・タキパンがレアって感じかな。で、アップデートしたら多分消えちゃうんじゃないかな。うん、ピエール・タキの顔
か。なるほど。いや、ちょっと、竜夜ごとく面白そうなんで、またちょっとシリーズ
プレイしたら。まあ、ワクワクするよね。男が好きそうな話で。
うん、
ベタな感じもありつつね。
なんかシナリオがこうよくできすぎてて、そのなんかね、登場人物に無駄がないから、あこことここがつながるみたいなあるじゃないですか。だからちょっとなんていうか、無駄がなさすぎるからちょっと読めるっていうか、
まあ分かりやすい、ね、
うん、
比較的。まあただ一つミステリー要素入れて縦軸設定してたりするけど
いう感じで、映画館に行けないので、ちょっとゲームの話を。
はい、どうも、慎太郎です。
山本です。
はい、じゃあ今日は約一月前くらいに見た。
そうですね、
曽我くんが試写会当たって、
試写会当たりました。女帝と虎と魚たちをやっていこうと思います。
はい、じゃあ、あらすじもういっちゃいますか。
はい、お願いします。
大学生の常雄はメキシコに生息する幻の魚を見るという夢を追いながらバイトに勤しむ日々を送っていた。そんなある日、坂道を転げ落ちそうになっていた車椅子の少女ジョゼを助ける。常雄はジョゼと二人で暮らす祖母チズから彼女の相手をするバイトを持ちかけられ引き受けることになるか。
まあ、さっき先輩も言ってくれたんですけど、ちょっと見たのが1ヶ月前で、で一般公開が確かクリスマスに合わせてた記憶はあるんです
ね。そうね、そう
ね。それのちょっと1週間とか、まあそれぐらい前ですね、僕らは見たの。
ああ、それのそう、ね、1、2週間、まあ2週間前
なんで、ちょっと 記憶と戦いながらの収録になっていくと思うんですけど、一応、前提としては監督誰でしたっけ、実写版。実写版が2000年代の公開、
妻夫木君のやつね、
と池脇、
うん、そうそう、うわ、犬堂
監督じゃないか、あ、はいはい、犬堂監督だ、うん、がちょっとあって、まあ、一応それは今回、収録するにあたって先輩は、ネットで見てもらって、で僕はかなり昔に NHK かなんかで見てるって感じですかね。あ、
やってた気がする。
BS かなやっていて、でもそれ見たのも10年くらい前かもしれないです、確かに。なんでその細かいところは正直覚えてないんだけどっていうところですね。僕は今回その映画化するにあたって結構変えてますよね。
うん、
で しかも重要なところを変えてると思ってて、
あ、
まあなんか そういう話を結構、
まあ、
中心に僕はしたいなと思ってます。ね、じゃあちょっ と、総評から入りたいんですけども、はい、まずは先輩はどういうふうに見ました？
まあそのアニメかってことで、まあアニメ的なこう強みを、まあ、最大限に出す感じでも作ってるのかなと思って、まあ非常に美しい絵柄も、うん、そのまあその美しいっていうのは多分いろんな種類の美しがあると思うんだけども、表層的にすごく美しい絵で、でまあ実写と、まあさっきも言った実写との比較が多分結構核になると思うんだけども、
はい、
まあ、実写の方がね結構いろいろ心に残るような、ざらつくようなこうヒリヒリするような部分とかもいくつもあって、ね、
はい、
まあだからまあ実写はそれ、なんかなかなかヘビーな感じで、でも心に残る一作なので、多分今回はこう入門編として、まあ挑戦入門編としてまあいいんじゃないかなって、ざっくりとした印象は持ちました、
うん、
まあ全然見て損はないし、うまくまとまってはいると思うので、そうですね、まあ良かったと思います。
で僕はですね、結構その僕実写版がさっき先輩が言ったようにこうざらつく感じなので、むちゃくちゃ印象に残ってて、
ああ、そんなに前に見たけども、
はい、なんかちょっと忘れがたい恋愛映画になってて、で今回映画版を見た時にですね、まあ、どうしてもその僕前作好きなんでそこと比較してしまったんだけど、恋愛ものとしてはすごいよくできてるなとは思いました。その今回 そのアニメ版がむちゃくちゃ純愛路線でいってるじゃないですか。
そうね、純愛、まあそう、結構、まあライトな感じで。
うん、いやまあでも それは全然、まあありだと思ってて、まあ実際その映画見た後に結構僕は恋愛っていいものだなってベタに思えるような
まあまあそうしようとしてるよね、そこは、
うん、うん、
まあ基本
だからそうなんですよね。だからそこでまあなんていうか、実写版をこの忠実にアニメ化する、あるいは原作の話を忠実にアニメ化するってなると、まあクリスマス見に行きたくはないよねあんな重いものくらいにっていう、うん、あとそのまあ今ちょっと世間がちょっとあんまり明るくないんで、そういう意味では
まあまあ、こういうそうのモードっていうのはやっぱちょっとある、
うん、
いろんなエンタメ業界といてね、
そうですね、うん、なんで、まあ、まあ基本的に僕もいいと思うんですけど、ちょっとまあその前作っていうか実写版が好きな僕もいるんでちょっと複雑
まあ
気持ちですね。
そこをまあ掘ってこうよ。
そうですね。
そう。
これがちょっと、
うん、まあそのでもライトとは言ったけど、まあその筋としてはその、うん、結構こう落ちる時は落ちるよね。こう話としては。
そうですね。
うん。だからその。もう軽くしてるってことはないんだけども、実写がもうそれ以上の何十倍もね。
そうちょっと先輩がちょっといい補助線くれたんで、その話でいくと、
うん、
アニメ版のオリジナル要素として今主人公のツネオもその歩けなくなるっていう展開を入れてるじゃないですか。
そうだね。
じゃあ そこがあのめちゃくちゃ効果的だなと思ってて、うん、まあ、よくねそのこういう、まあ、障害者との恋愛みたいなものを描くときに、
うん、
まあ、大事だと思うのはその、うん、同じ目線で物語をこう語ることだと思うんですけど、まあ、そういう意味ではあのスネオがこの交通事故にあって、
うん、
まあ、歩けなくなるっていう展開を入れることによって、
うん、
まあ、物理的にも同じ目線に無理やりなるし、まあ、すごい展開としてはめちゃくちゃ効いてたなと思います、うん、でそこにあのね、まあ、明らかにこれは人魚姫をテーマにしてるっていう演出が随所にされるんですけど、うん、まあ、そことの相性もすごいいいなというか、まんま人魚姫をなぞるんじゃなくて、まあ、最後のその事故があったのでプラスアルファちゃんとしてるような結末には まとまってて、まあ、そこのアレンジはすごい好意的に見てました、
うん、あの実写版のさ、
はい、
上野主人、
はいはいはい、
みたいな感じになっちゃうのかなって今聞いてて思った。
上野樹里ってあのスネオが思いを寄せてた大学の、
そうそう大学でもあの子はなんか福祉勉強したりそういう立ち位置でさ、ジョゼとさ、接するんだけどさ、
うん、
まあなんかその、うん、まあそこはあんまうまくいかなかったから
さ。アニメ版で言うと、そのバイト先の、
うん、
女の子的なキャラに統合されてましたよ。その
そう
実写版って結構ツネオがプレイボーイで、いろんな女にこうちょっかいかけるっていうか、そういうとこがあるんですよね。
うん、
でその中で、まあ、上野樹里がちょっとジョゼと、うん、まあ、対になるようなヒロインとして出てくるって感じで、
うん、でそこでそのあまあでもこっちかアニメ版の方でもまあ一緒だけど、まあ、そのやっぱり最初のコンタクトでジョゼが結構拒否するよっていうのが多分そのこう障害を持っている人として対応してるからうまくいってないんじゃないかなって思って、でその後展開としてはちゃんと恋のライバルとして向き合うことになるじゃん。でそこで多分同じ人として向き合ったから多分通じることができたのかなって今、まあ、さっき話聞いてて思ったんだけど唐突に、うん、まあそこいうとこもまあ綺麗なのかなって思った、
まあ、ちゃんとこうバトルしますよねアニメ版は、
うん、
ぶつかる合うしちゃんと、まあ、かなりそのバイト先の女の子がやられ役っぷりがすごいんで
まあそこはね深くはねもうあんまり描写はねまあでも結局その展開もでも実写版が近いものはあるんじゃないかな。もうぶつかることで目線が合うのかなと思ったな。
まあすごいデリケートな話なんでこう言いづらいですけど、その実写版はその障害者との恋愛っていうところにむちゃくちゃフォーカスするじゃないですか。今作は、まあ、こういう言い方はちょっと良くないんだけど、ちょっと障害がこうアクセサリー化をちょっと してるというか、なんか あんま強く踏み込まない。まあ、実写版がちょっとエグすぎるんですけど、その隣にさセクハラ親父がいたりするじゃないですか実写版は、
うん、
でちょっとおっぱい揉ましてくれたら面倒見たるでみたいなさ、障害者と恋愛みたいなことを描くところで、うん、めちゃくちゃ踏み込んでて、 まあ、ラスト含め好みで言えば僕は実写版の方好みなんですけど、ちょっとまあまあ えぐいんでちょっと、
うん、まあだから作詞みたいなことも
そうですよね、うん、そうなんですよね、
まあそれ踏み込んで
て、むっちゃ踏み込んでますね。でこうやって結末もそのジョゼがこの受け取る感じっていうか、まあ、最後のラストシーンの感じとか全然違うんで、実写タイムは
大筋が違うもん、着地点、
うん、だからどっちが良くてどっちが悪いっていう話じゃないんですけど、
うん、
なんか同じものを原作にしてるのにこんなに違った話にできるんだなっていう、
うん、
まあそれぐらいアニメはまあチューニング効いてましたね恋愛映画として。だってもう全然爪尾がキャラ違いますもんね実写版結構ダメなやつじゃないですか、かなり。
まあフラフラしてるし
ね、
まあ、あんま何考えてるか分かんないしね。
ジャンソーでバイトしてて、
うん、
そんなね別にこのアニメ版の主人公みたいに打ち込むものがあるわけでもなく、
全くない
ね。ね、
まあそういうリアリティもね結構圧倒的だよね、
うんそうなんですよね。だから、ね、ああいうなんか実写版の常世だったらそのうん、こういう結末になるのも分かるなっていう、ね、
まあだからこそなんか考えなきゃいけないっていうか、まあ、
気分になるんだよな。そうなんですよ、
そう、
うん、考えちゃうあとまあこれはまあなんだろう、僕はまあアニメ版でいいなと思ったとこでもあるんですけど、うん、あのジョゼがすごいなんか絵描きになってるんでアニメ版はね。だから そこっていうのは、まあ、結構でかい改変だと思ってて、そのアニメ版は一応その絵を描く人っていう風に、
うん、
まあ設定されてて、でそれが結構ストーリーにどんどん入ってくるから、
うん、
ね、自分でその人魚姫をベースにした、まあ、絵本を作ってそれを、うん、まあ、子供たちの前で読んだりするんで、そこですよね、そこの描き方をちょっとなんか鼻じらむ人はいるなと思ってて、その実写版好きな人は特にそのまあマジカルニグロの亜種ですよね。だから障害持ってる人にこうギフトを与えるっていうか、
まあ、障害自体を描いてるっていうことからはちょっと離れていっちゃう。
うん、そうなんですよね。だから、うん、実写の方がまあ真正面から捉えようとしてるから、まあそこの差はちょっと気になるというか。
まあそうな。
そうなんですよ、難しいですよね。
言い方。
だからでも、うん、でもこういうことってまあよくあるじゃないですか。映画だとさ、
ね、
まあレインマンのお兄ちゃんとかさ、まあ何でもいいんだけど。
そうだね、まあ、近年リテラシー上がってきてるから、まあ、減ってはいるんだろうけど、うん、もう一昔前は良かれと思ってやってるからね。
そういや そこなん
で、ね、それが逆にね、うん、えぐいんだよね。
ね、だから最近の ポリコレ事情を鑑みるとちょっとなんか
まあそうだ、まあでもよく考えればポリコレもう関係なくそこはちゃんとね向き合わない、
うん、いやまあそうなんですよね、うん、障害持ってる人を天才に描くことは僕は一概に悪いと思わないんだけど、なんか前ほどはその素直に受け取れなくなってる自分もいて
まあもちろん悪意があってやってるわけじゃない、ね、
そう
その取り上げることにも意味はあるしね。
うん、そうですね、だからそのアニメ版のジョゼがその自分の才能に対して、うん、ああいう向き合い方をするのは僕はすごいいいと思うし、でそれでまた主人公の背中を押すっていうのもまあ話としては綺麗でいいとも思うんで、まあ難しいんですよねそういう風に考え出すと
まあそういう目線は必ず持っていかないとかいけない。それは
もう作る側、まあそうですね、まあ見る側、
まあただまあ、うん、一つメタファーとしてね、こう人間参加的に、うん、まあ、打ち込むものがあるっていう、まあ、その目それの前で挫折もするし、それが 最終的に、まあ、ハッピーエンドになるんだけども、まあ、ちゃんと壁にぶつかってね、痛みも負ってるわけだから、そこは、まあ、その今回に関しては、そんなに、いや、これはやだね、とまではいかないかな、けどね。こう、結構さ、絵本作る、こう、やっぱ映画のさ、はい、最高のシーンの中の一つにさ、こう、すげえもん作っちまったっていうさ、制作風景とかさ、あるじゃん、はい。まあ、ソーシャルネットワークでもあったし、
うん、
イエスタデーでもあったレコーディングシーンとかさ、うんうん、
はいはい、
そのジョデが絵本作ってるシーン、無我夢中になって、まあ、うん、まあ、よかったんだけど、もっとしつこくてもよかったかなと思う。そこはもう本当に上がる瞬だから、
うん、
まあ、意外と、まあ、尺もあるんだろうけど、さらっといったかな、もっといけるなと思ったけど、欲
張り、まあ、そこがまあ、結構アニメーションのいいとこでもあり悪いとこでもあると思うんですけど、そのまあ比喩表現を多用してくるから、そこでそのまあジョゼの自分の部屋があって、でそこで絵を描くことによって自分もこう人魚に同化して外の世界に出ていくっていうか、タイトルのことを言うと、そのまあジョゼは外の世界を知らないわけですよね。足が不自由なので。
うん、
で、外の世界に対してすごい恐怖心を抱いていて、で、それの象徴としてトラがあるわけですよね。で、アニメ版はその自分が外の世界に向き合ってそこと対峙するんだっていうシーンとして、一人で動物園に行ってトラと対峙する場面があって。うん、実写版は結構その泥臭く描いたのに対して、まあ、うん、アニメ版は比喩表現をふんだんに使って象徴的に描いてるから、そこのなんか表現方法の違いみたいなのは出てる感じはしました。
うん、まあ、飛躍させるというかね、まあ、綺麗に見せるところで、うん、まあ、そっちに行っちゃうか、あ、まあ、多分制作風景の多分汗とかっていうよりかはそっちに行っちゃったっていう感じ ね、
うん、
そうですね、今回、
うんうん、まあね、結構その実写版はベッドシーンとかも含めてちょっと描写がきついというか
もうおばあちゃんからしてこうリアリティすごいもんね、
やばいですよね、まあ、うん、雀荘にいそうみたいなさ
そう、いや本当に徘徊してるだろうなっていう感じの老人だもんね
うん、そうですよね。
まあ、そういうとこをまあね、ちょっと美化されてると思う人はまあ、
結構僕も忘れてるんで、ちょっと先から聞きたいんですけど、
うん、
スネオとジョゼが出会うシーンで、
うんうん、
まあ、誰かに突き飛ばされて、
うん、
で車椅子が坂道を下ってくるじゃないですか。うん、いや、アニメ版はそこっていうのは詳しくは描いてないですよね。
そうだね、誰に押された
か、誰かに疲れる、
もう明らかにしなかった、ね、最後
そうですね。実写版ってあそこどうでしたっけ。
実写版は誰をしたかはでもはっきりするけど、ね、一応は、
ああ、そうなんだ。
でも結局そのあんな劇的に受け止めるとかじゃなかった、全くそんなんじゃ、むしろこう、どっちこけてるとこに想像するの、
あー、こけてた気もしてきたな、
うん、そうね、全然受け止めて助けるってことじゃ全くなかった。
そうですよね、
うん、
いや、なんか そっからして結構その象徴的だなと思ってて、
うん、
アニメ版はその個別具体的にこういう犯人がいるっていうんじゃなくて、すごい抽象度を上げて障害を負ってる人に対する悪意みたいな、で そこからこう助け出す常をみたいな構図ができてるのかなってちょっと思って、
うん、
まあ、それに対してその実写版っていうのは今ちょっと先輩に聞くまで忘れてたんですけど、多分そのツネオがちゃんと受け止められなかったんだとしたら、出会いのシーンからして、
うん、
ああいうなんかバッドエンドになった結末っていうのはすごい、うん、納得感高いな
って、まあ一種の変換構造というか、ね、っていう、まあ、象徴させてるのか
ね、うん、予期されてたってことですよね、うん、
まだアニメ版も結局ちゃんとした変化構造だもんね。 受け止めて、
そうですね、うん、
まあそこ、まあそこうまかったよね、確かに、
うん、
まあこのまあ王道なんだけど行って戻ってくる感じ、成長が明らかに見て取れる、うんうん、まあなるほどね、まあ、そうか、やっぱ実写もすげえそこまであからさまにしないのに円環構造になってると
、
うん、
でもかといってそのなんていうかアニメ版のジョゼが一方的になんていうか助けられる存在としても描いてはいないから、
うん、
ちゃんとその常が途中でまあ足を怪我して、まあ、そこから復活するあの後押しをしたのはちゃんとジョゼの力によるとこで、一方的に障害者とか女性がそのヒーローにもたれかかるっていうようなバランスにもなってなくて、まあ、そこは僕はすごい気を使ってるなとは思ったんですけど、そのまあ、よくさお涙頂戴もののさ感動ポルノ系だったら、まあ、そういうとこはちょっと違和感に覚えてしまって乗れないみたいなことは僕は、まあ、過去にはあったんで、まあ、そういう感じにも、まあ、アニメ版はなってなかったんで、
まあ、ケアというより、まあ、それ以上にもちゃんと大筋に句を書き加えてるから、かなり意識的。
そうですよね、
まあ、ジョゼが可愛いよねやっぱりね
うん、かわいいね、まあ、実写版はねすごい池脇さんの演技がいいからちょっとなんか、
うん、
怖いところも出てるんですよね、ちゃんと、
うん、そう
で、ジョゼが持ってる凶暴性みたいな、
うん、
なんか言葉遣いとかも結構まあ同じ感じだと思うんですけど、アニメ版もなんか実写版の方がよりトゲトゲしく聞こえますよね、
うん、アニメ版はもうまあ一種のツンデレって感じで、
まあね、だから そこをどう取るかですよね、その、うん、記号化されてしまった時、うん、
ちょっと
記号化、ね、取るのかね、
まあ、ちょっとっていうか、まあ、まあ別にそこはね、まあ、そういうもんだとして、ね
うん、
まあ別に個性がないわけじゃないし、まあ相当声のトーンとか低くしてね、実写版はね、まあ、いつまでも耳に残るような、ね、
いや忘れらんないよまあ今回アニメ版を見てそのまあ、アニメ版も悪くはなかったんだけど、実写版を振り返ることによって余計になんか実写版ってすごい作品だったんだなっていうことにまあ気づかされるみたいな、
うん、それあるよね
最初見た時、まあ、絶対これハッピーエンドだろうなと思って見てたんで、
ああ
最後ね、主人公は逃亡して終わりですからね、
うん、逃亡もそうね
上野樹里に泣きついてたじゃないですか、
もう別れる、
ね、で、それでは対照的にすごい池脇千鶴演じる女性がむちゃくちゃこう元気よく電気車椅子でカッポしていくシーンで終わる、
うん、
とこはね、
うん、
すごいたくましくて
ちょっとい
やでもまあそうなっちゃいますよ
でそのやっぱその実家に結局連れてかないじゃん、あの車の、
うん、
シャコタンの、
うん、
で決まった時とかね、もう状況的にはすごいもう池脇千鶴がねもう絶対ダウナーな感じ、周りにも状況的にはすごい落ちてってるんだけど、
うん、
まあこうやっぱ気丈に振る舞うっていうか、まあ、普段と変わらないように振る舞ってく姿とか、まあすごいね、泣けるんだよね
いやー本当に重いものを扱ってるから実写は、うん、その恋愛からもう一歩踏み込んで結婚まで視野に入ってくるじゃないですか、話してくる、
そうだ、
じゃあそこがもうひりつくっていうか
まあ、結局実家に行かないことでそこの一線を越えないっていうことの象徴にね、
そこなんです、うん、意思表示になっちゃってるんですよね、うんうん、だからすごい障害者との恋愛っていうむちゃくちゃデリケートなテーマに対して、
うん、
真正面から向かっていってるのを改めてすごいなと今回思います。
まだそこでそこにジョゼがそこと V 字回復のそこにたどり着くことで最後ね車椅子で、ね、外、自分でってところにそう V 字回復につながる、まあ、聞いてくるんだろうね、 いや、そう。今日はジャイムと石井監督の序列って話しましたけど。
なんか本当になんか同じ原作の作品とは思えないぐらいね。アニメ版見た時にむっちゃ爽やかな気持ちで劇場後にしました。
爽やかだよね。
うん、すごい。イブのテーマソングが流れてむちゃくちゃいい気分で帰れましたね。最後。それとは対照的にこの実写の何とも言えなさ、すごいっていうか。
あれ実写上の16歳だったらしい。
マジですか。すごいな。
それはちょっとあれじゃない。
大学生に僕は見えてましたね。
まあ見えたね。でも大人っぽい、ね、
大人っぽい。
おっと出口のさんとかね、はいはい、新井博文さんとかね。
新井博文なんて出てたんだ。もう全然記憶なかったな。
あのヤンキー車貸してくれるヤンキー。
ということは新井さんが出てるってことはジョゼ見れなかったってそういうことなのかな。
おお
関係ない関係ない。でも U-NEXT
に出たのか関係ない。ね、
いや、U-NEXT が骨のある会社だっていう可能性もあるね。伊藤さんとか出てんの。
伊藤さんは、介護、工事の会社の人で、
あ、
面接受けに行ったりする。はいはい、ちょいちょい出てくる。うん、2、3回。
いや、全く印象残ってなかったの。もう、ズバンブキ君と、池脇さんの印象しか残ってなかった。
まあでも意外と何人サブキャラも結構、
まああとちょっと下世話なこと言うと実写版はベッドシーンがねちゃんとやってましたよね。
うん、まあ江口さんが一番
まあそうですね。江口さん完全にそういうなんか、うん、セフレキャラみたいな感じですからね。
うん、うん、まあでもそのまあだから両方見ていいよかった
よ本当に。
いや本当に作品が存在することが、うん、お互いの良さを認識できるよね、両方見ると。
別に、うん、なんか持ち味が違うだけでなんかどっちが良くてどっちが悪いって話でもないしね、
う
ん、
そうそう。だからそのクラストシーンのその方のまあアニメ版だとこうイメージの飛躍っていうか、まあ、ファンタジーの感じでね、人魚になって海を泳いだりするんだけど、うん、自分の部屋から。実写版はね、うん、そういうラブホテルこれ以上ないしリアリティのあるね映像で、そこはそのただ言ってることはほぼ一緒というか、
まあそうですね、うん、その今思うと
イメージのそう夢の世界っていうことでね、言ってることは一緒だから、
表裏の関係、
ね、頭で言うと美しさっていうのはいろいろあると思うんだけどもまさにそれなんだよね、うん、
そうですね。いや今言われてむちゃくちゃ納得しました、ね、確かに、うん、僕はあのすごいベタですけどアニメ版ですごい良かったシーンは、うん、あの2人がデートして、
うん、
で海辺を歩くじゃないですか、うん、そのツネオがジョジョお姫様抱っこしてね、うん、でそこで心通じ合うわけですけど、なんか芸が細かいなと思って、スネオがお姫様抱っこすることによって初めて2人がねいい意味で同じ目線になって、まあ、だからこそあのスネオがねあの事故に遭って悪い意味で同じ目線になるっていう、この触れ幅に風邪ひきそうですけど、まあ、そこはすごい勝負シーンだなと思って、まあ、あのキラキラ感が多分アニメを象徴してるなと思いますよ、あの今実写の話してきて。で実写の象徴してるのはあの嫌なラブホのシーンっていう対比になってるのかなっていう、
まあ嫌なっていうことでもない
まあ、ね、
切な的な、
切な的ですよね。
そう、幸せが、ね、まあ美しくもあり
悲しくもあり、
そう悲しく、
意外と深い話になりましたね。
ああこうなると思ってなかったわ、うん、
2人こう話してきて、
うん、
もうむちゃくちゃなんか障害とか描くの難しいなと思いましたね。
まあね、揚げ足取りに使われる可能性もあるし、
ね、そうですね。もうちょっとなんか今度脚本書くときに考えてしまうなそこはっていう、うん、すごい勉強になったというか、 どこにラインがあるんでしょうね。そのなんか障害者の恋愛みたいなことを描くときに、あるとこまで行くとすごいリアルを描いたってことになって、あるとこだとおとぎ話になっちゃうというか、すごい難しいというか。
今考えてたんで、そのやっぱこう、でも俺普通に見た感じ別にそんな、いや、まあ嫌な感じじゃなかったんだけど、だから批判的に見たときに、うん、どこで引っかかるんだろうなっていうのを今考えてた。
僕はあの障害者の映画で言うと、いつかな、去年かな、おととしかな、あの37セカンドっていう映画があって、まあ、これかなり評価高いんですけど、主人公はすごい障害者なんですよね。脳性麻痺かな。実際映画で演じてる女優さんも脳性麻痺の人起用してるんですよ。
あ、
それでむちゃくちゃ評価されてるんですけど、この映画の主人公も漫画の天才なんですよね。だからでも僕はこの映画見た時に、そこはなんか別に、やだみには感じなかったから、まあ、描き方ってことなんでしょうけど、これもね、一応ね、恋愛展開になってはいくんですよね。
ジョゼっぽいけど、ジョゼとの相違点とかってあるの？
37セカンズ相違点か。なんか結構家族のことがメインなんですよね、37セカンズ。
そうだね、確かに母親が。
娘とお母さんとの関係で。そう考えて、まあ、ジョゼはおばあちゃんはいるんだけど、
そうだね、
まあ、なんか そこはそんなに、
うん、
そうなんですよね。まあ、なんか犬堂一心監督って最近何撮ってるんだろうなって。
いや、そうだよね。
まあ、これも結構前の映画ですけど、ノボーの城ぐらいですかね。
マルチじゃん。ビザ。
ビザ、さだまさしのやつですね。引っ越し大名か。一応近年で話題になったやつということね。
話題の。まあ多分そういうのやりつつ、
うん、
やっぱたまに自分でもやりたいやつをやってるパターン。
ジョゼが2003年ですからね、確かに。
ああ、だってあれもやってるじゃん、最高の人生の見つけ方の日本版。吉永さゆりと天海祐希のさ。
ああ、はいはいはい、ありましたね。
ちょっと評判が良くないやつ。だって絶対同じ感動と思うね。
いや、まあ確かにね、
うん、
まあでもすごいコンスタントにずっと途切れず撮ってますね。
まあそれはそうだね。
まあちょっと2000年、あの2010年代はちょっと少ないかなぐらいで、すごい、あの今ウィキペディア見てびっくりしたんですけど、
うん、
シン・ゴジラで出てるみたいですね。
ああ、出てるね。
古代生物学者。
うんうん、あれでしょ、3人まとめてどうじゃん。
あの、あれですよね、名前が出てこない、のびの監督とか出てますよね、あそこ。
ポップした。
そうそうそう、
坂畑。
明らかに、
ああ、そう
だったね。
そうそう、明らかに
宮崎駿
見立ててるのが押井守、高畑勲、宮崎駿に、押井守っぽい人で犬堂一心、
宮崎駿っぽい人で塚本慎也監督。
それなんか多かった。
あ、じゃあ違う、
塚本慎也監督は結構あのチーム内にいた人でしょ。
あ、そうだそうだ、
はぐれ者で。
そうだそうだ、
も結構ずっと出て
そうですね。
逆にそのこう今回の監督とかって、
うん、
ジョゼのアニメ版の方。
あ、全然知らない人でした。野良神っていうアニメがあって、
うん、
これは結構評判良かったんですけど、まあそれぐらいですかね、キャリア的に、あの監督作としては。
ああ、まああと演技、中川大志と清原果耶。
はいはい、
まあ全然良かった、
良かったですね。もう結構清原さんもめちゃくちゃやっぱ力のある女優だなと思って、うん、僕はあの NHK の夏空がすごい好きで、そこでも広瀬すずの 生き別れの妹役に出てました。まあアニメ版の特徴だなと思ったのはモノローグがなくて、ちゃんとその表情とか映像でむちゃくちゃ表現してるなと思ってて、まあそれこそ比喩表現含めてですけど、まあ、そこはすごい自分の好みとマッチしてたんで見やすかったですね。結構実写版ってその独白あったりして、まあそれは効果的なんですけど、その違いは結構あったなと思う、はい、うん、やっぱアニメの方がね表情とか仕草とかを描写するとむちゃくちゃ印象に残るので、はい、ここはすごいうまかったですね。
実写はあの時系列もねちょっと組み替えたりする、うん、
そうですね確かに、うん、あと、まあ、関西舞台じゃないですか、
うん、
で結構そのアニメ版で僕あここ行ったっていうとこが何か所かあって、あれ多分ヘップの観覧車ですよね。
そうだね、ヘップ5出てた
ね、出てましたよね。
あちょっとあれと被って、そうこれはもしかしたら記憶違いと思ってたんだけど、魔女見習いと被ってくるから、はい、まあそうだね、ヘップは上手だね、うん、出てた出てた。
結構魔女見習いの時に先輩はそういうあのロケ地のこと言ってて、うん、で僕は魔女見習いの時はそんなに印象残ってなかったんですけど、うん、今回はすごいはっきりと あここヘップだなみたいな風に思えたんで、まあむちゃくちゃ多分背景とかも細かかったんだろうなと思います、魔女見習いに比べて。
いや魔女見習いもやらないままだ。
あーマジですか、じゃあ単純に僕は集中できてなかっただけかもしれない。
まあ今回だと天王寺動物
園ね、天王寺動物園結構僕も何回か行ってたんですぐ分かりましたね。
どうですか、
はい、
大きな流れ作れたんでよかったじゃないですか
まあ無理やりあのつなげつけ足すとすればシン・ゴジラの話を出したんで、エヴァが公開されるまではジョハキューとシン・ゴジラとかの庵野過去作ラブ&ポップも入れてもいいですけど、
ラブ
見ながら待つっていうのがいいですかね。ちょっとジョハキューね、まあ、見直そうと思いました、その再延期になったんで。
うん、今ロードショーやってるよ、ね、毎週
なんかやってますよね、
うん、ジョーやってて、
なんか Q が IMAX 版公開に関してちょっと一悶着あったというか、う IMAX 側の不手際でちょっと公開できなかったみたいなニュースは見かけましたけどね、
うん、
まあ、確かに劇場でもう一回見るのもいいかもしれないし、アマプラとかネットフリーもね、うん、多分入ってるでしょうし今のタイミング。
だ新エヴァンゲリオンがやらない限りはシン・ウルトラマンもないわけだ。先来ないよね。
確かに。
まあもう
できてる。本当ですね。新エヴァに関してはできてるでしょ。ただちょっとなんか再延期にあたって庵野さんが変な手直し入れるとか
手もあった。
言い出さない限りは、まあ、公開目処立ってないですからね。今の段階でちょっと。ね、
もうやろうと思えばね。あとコピーした。
まあ、ただその公開体制っていうか劇場の公開規模的にはちょっと鬼滅の刃が出てくるまでは多分歴代1位狙える環境は整ってたと思うんで、
うん、ああ歴
代だって今回配給えぐいですよ。
そう
東宝だけじゃないっすよ配給。まあ結局その鬼滅の時もそうですけど劇場数をどれだけ抑えるかっていうのが実は、まあ、生臭い話ですけど、うん、興行収入と直結してて、
うんうん、
鬼滅がなんでこんなにヒットしたっていうと、まあ、作品のクオリティはもちろんあるんだけど、まあ、コロナによって他にかける映画がなかったんで、
うんうん、
劇場をいっぱい抑えれたっていう、
うん、
とこもあるんですよね、
うん、まあそういうのもないとね。
今回ね、新エヴァンゲリオンはね、東宝と東映、カラーの三者配給なんで、もうね、東宝東映がタッグを組んでる時点で、やる気がすごいですよね。
じゃあたくさんの大人が集まって考えた結果伸ばしたからね。
まあだと僕は勘ぐってます。
すごい人数に影響があるにもかかわらず伸ばしたわけだ。
うん、
じゃあまあ整えた方が稼げるんじゃないかと。
だって僕多分ね、こんなの人生で見たことないと思うんですけど、あの、うん、配給のロゴって最初に出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
だから東宝と東映が一緒に出てくるのかな。どうするんだろう。
予告はでも東宝カーロ
どうなんだろう。じゃあ金出した順で出すのかな。
まあね、
うん、ちょっと下世話のとこが気になってしまいましたけど。僕らの来年っていうか去年からの宿題としては一応ジョゼが片付いたので。
早く出さないと。じゃあ次はやっとフェストに2020年ですか。じゃあ今日はこの辺で。以上、脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。